ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにお料理お持ちしてね。
あ、はい。今日のお客様は常連さんと松江市三津フィッシャーマンズファクトリーの代表取締役小笹慎一郎さんと、茨城県出身松江市のフリーランスのグラフィックデザイナー越来智彦さんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
すごく2人ともざっくばらんにワイワイ盛り上がってるんですけど、お二人ってお付き合い結構長いです？
そうですね、僕も漁師始めてからのもうすぐのお付き合いになるんで、5、6年ですよね。
ですかね。だって小笹さんまだ29
だった時、
うん、で僕も30前半だったから、多分なんかそこそこ長くなったよねっていう話を、
あの時からは想像つかないねっていう話を、まあ、ついにこんな感じになってきたんだなっていう感じで、ね、将来の展望っていうところを出会った時に話した時には全く違うようなというか、まあ、ここまでは描けてなかった、ことをようやくこう描けてきたなっていうのはこの前お話しさせていただきましたね。僕定置網所属してるんですけど、三津卸網組合っていう、こう定置網の中で働いてるんですけど、現場では漁労長としてやらせてもらってるんですが、漁労長になる前から本当にもう入った当初から越来さんとつながらせてもらってて、その時に本当にこれからどうしようと、ただでさえ担い手不足で、定置網自体も存続がどうなっていくのかっていうところと、あとはその僕が育ってきた三津っていうこの漁村がそもそもこれからどうなっていくのかなっていう、こうちょっと立ち止まってみた時に、あ、やばいぞと思って、個人で動くっていう時にもご相談させてもらって、じゃあデザインやるよっていうところで、もうデザインどころかいろんなことをお世話になって、本当に
すごい心強い仲間っていう関係性なんですね。
そうですね、
そうですね、なんかクライアントというよりかは仲間に近い感じですね。あの三津の町自体も結構変わったなと僕思ってて、今その彼らの事務所があの工事中、もともとあった物件をリノベーションして今その最中なんですけど、それも相まってではないんですけど、若い人が歩く姿が結構よく見受けられるようになったなって僕はちょっと思ったんですよ。たまにしか来てないからかもしれないですけどそれでもなんか景色が変わったなってちょっと思ってて、彼をはじめいろんな人の頑張りがあったからこそなのかなってちょっとこの間しんみりしましたね
それちょっと順を追って聞きたいです。最初から漁師さんじゃない？
そうですね、僕ずっと高校まで鹿島町三津で育ってきて、で大学4年間岡山行かせていただいて、そこで保育士だったり幼稚園教諭だったりの福祉系の資格を取らせていただいて、まあ野球がしたくて行ったんですけど、でも資格が取れるよっていうふうに親を説得してじゃないけど納得してもらって、で帰ってくると同時に、まあ野球では食っていけなかったので、でそうした時に、まあ、あの実業団でソフトボールをしてる法人さんがあって、そこにソフトでも活躍してほしいっていうのと、保育士で採用していただいて、そこの社会福祉法人の方に、保育士として入社して、そこで保育士をしてました。まあ、実際あのそこで担任してた子が、あの今一緒に働いてます。
保育園の時に一緒教え子だったっ
け？そうです、そうです。
小笹さんの MFF ってあの会社、
はい、
起業されたんですよね？
そうですね、
若社長。
いやですけど三津フィッシャーマンズファクトリーっていう株式会社を立ち上げるに至りました。それは僕自身が個人で3年4年前ぐらいからずっとやってたこと、まあ、あの貝を直接居酒屋さんにお届けするだとか、水産加工品を作るだとかやってたことをっていうか法人にこう変えていったんですけど、まあ、それの経緯っていうのが、まあ、あの定置網を通して魚たちがこう有効に活用できてない現状がすごくあって、で島根県の魚っていうのが皆さんに伝わってない現状がすごくあって、でそこに僕は着目して、 身近なところでしか食べれないものってすごくあって、それをまあもっとこう広く知ってもらえれば、そこに僕の活路もあるのかなって思ってて、この旅決意して、でそれで立ち上げました。
すごい若い人がたくさん集まられてくる会社で、行領長っていう言葉が出てきたんですけど、はい、これってなんか会社の中の役職ですか？
そうですね、まあ、漁師だったりとか、まあ、集団で漁をする船団だったりとか、お船特有の役職なんですけど、まあ、大体小漁師さんとかは自分の個人事業主でやっとられるんですけど、2人とか3人4人とか複数で乗る船に対しては、例えば船長がおって、漁労長がおってとか、機関長がおってとかなるんですよね。でその中の僕は漁全体をこう司るというか、漁自体をこう全体的にまとめるっていう役目ですね。船長っていうのは船を動かしたりだとか、船の安全を確保するのが船長。漁労長っていうのは漁自体のこう全体的な把握だったりとか、取り組みに対してのこう段取りだったりとか、そういったことが役目になってきます。
漁のディレクターさんみたいな感じ。
そうですかね。
かっこいい。
でその僕が漁労長をやってるっていうのが三つ大敷網組合っていう組合組織の中で、僕らは雇われてて雇用してもらってる側ですね。なのでそのまあサラリーマンみたいなもんなんですよ。固定給だし、でそれでそこでの役割です。だから、株式会社三つフィッシャーマンズファクトリーとはまた違う組織ですね。で僕は、雇われながら、漁労長として勤めながら、その他で株式会社を立ち上げているっていう形になります。
小白井さん、こちらの方じゃないですよね。
出身自体は茨城で、19までかなは茨城県で過ごしまして、その後大学に行くために東京に出まして、東京ではバイオサイエンス習ってというか、まあ、勉強していたんですけど、4年間、大学1年目ですでに、あ、なんかこれ違うなって思って、でそれからずっと自分のやりたいことを何だろうなと思ってずっと考え続けて、でたまたまそのグラフィックデザインっていうお仕事があるっていうことを知って、大学4年生、もう本当にもうみんな就活が終わったりとか、これからめちゃくちゃ研究が忙しくなるぞっていうタイミングで、社会人が行くような専門学校に、そこのグラフィックデザイン専攻にダブルスクールをして、で、まあ、大学卒業、専門学校卒業と同時に、まあ、5月ぐらいに新卒として、まあ、制作会社に入ったっていうのがデザイナーのスタートでしたね。でそれから2年半かな、うん、東京で働いてて、で体壊したんですよ、激務で。で仕事を辞めて、さあどうしようかなと、ニートを8ヶ月ぐらいフラフラフラフラしたんですけど、もうどうしようもない、お金も底ついてどうしようもないなって時に、その当時その私の恩師は奥出雲町にあるデザインの専門学校の校長先生をされてたんですね。それでもしつてがあればと思って連絡をしてまして、非常勤講師の空きがあるから来たらどうかねと誘っていただいて、島根行くの面白そうだなって思って、その先生に言われるがまま、島根、もう忘れもしない12月10日、一番これから冬が始まる、厳しい季節が始まるタイミングで島根に夜行バスに乗ってきました。
すっごい、めちゃくちゃご縁ですね。
はい、ご縁以外何もでもないですよね、本当に。
でもその頃ってあんまりフリーランスでデザイナーで地方に住むっていう方って少なくなかったですか？
は
い、
そうですね、その時はやっぱ非常勤講師の後、やっぱりそのフリーランスのデザイナーとなかなか食っていけないんで、常勤講師として1年だけちょっと雇っていただいて、で1年が終わった後やっぱりちゃんとそのデザイナーとしてやっていこうと思って、そのまた常勤から非常勤っていう形に切り替えていただいて、松江市に事務所を構えてというか、まあ、たまたま安い家賃の一軒家をお借りすることができたんで、そこで事務所を開いてスタートしたっていうのが多分一番僕の中ではフリーランスを始めたっていうのが多分そのタイミングだったかなと思いますね。
ハートフルデイズ。さて皆さん、松江市三つフィッシャーマンズファクトリーの代表取締役小笹慎一郎さんと、 茨城県出身、松江市のフリーランスのグラフィックデザイナー越来智彦さんのお話、まだまだ続いていますよ。
お二人ともすごく忙しい毎日を送ってる感じなんですけど、休みの日ってあります？小笹さんとか。
僕自身ソフトボールチーム代表してて、チームも立ち上げてるん でそこでの練習だったりの時間も確保してっていうので、家庭には全然還元できてなくて、それはすごく頭の痛いところなんですけど、ちょっとずつでもそういった時間に当てるようにはできるだけ心がけています。
すごい、漁師さんもやってパパもやってソフトボールも。
そうですね、代表一応やってますね。
ソフトボールめっちゃ強いですよね。
いや、僕自身のチームはめちゃくちゃ弱いんですけど県の選抜っていうのがあったりするんですけど、国体が近づくと県の選抜チームを作って、でそれで島根県選抜として動いてっていう形でやってるチームにも今入らせていただいてて、でそこで、今後のその島根国体っていうのもあってくるんで、そこに僕がなんとかこう今まで培ったものを還元できればっていう、こう思いもありますし、今までお世話になった方々にこうソフトボールを通して恩返しをできる機会でもあると思ってるので、そこでも全力でやらせていただいております。
目指せ2030年ですね島根の国スポが、神有国スポがあるのが2030年なので
なんとかそこに向けてじゃないですけど、僕自身どうなってるかは分からないんですけど、でもどういった形であれこう自分が携わってきた競技なので、恩返しだったりとか、こうお力添えができたらとか、力がこうちょっとでも僕が役に立てばなっていうふうにも思ってますね。
越来さんはどんな休日を過ごされてますか？
ダラダラしてますね
対照的でいいですね
とはいえやっぱフリーランスなので、対応しなきゃいけないこともやっぱ多々あるんですよね。それはもう仕方ないことかなと。幸いなことにうちの妻は割とその理解を示してくれて、その代わり後でちょっと子供たち見てねとか、いつもは結構お願いしちゃうことの方が多いですけど、できる時はなるべくやろうと思ってはいます
大事です。まず気持ちですよね地元で活動されてて、ここがいいなって改めて思ったところってありますか？
やっぱりでも僕は良さはすごくある県だけど、その良さを発信できてない県だとも思ってます。田舎に都会を作ったところで都会には勝てないしっていう考え方もあって、で僕自身もさらに田舎のところに住んでて、でその中で感じることって、育ってきた環境が今後どうなっていくんだろうって、で僕らの後世にどう残していけるんだろうっていう、すごくこう危機感があって、僕はその危機感から今いろいろ動いてる部分もあるんですけど、片やすごく温かい人たちが多くて、すごく本当義理人情がめちゃくちゃ、その義理人情を表には出さないけどもすごくある地域性があると思うんですよね。僕は自分の住んでるところを将来的なビジョンとして、その自走可能な漁村にしていきたい、継続可能な漁村にしていきたいと思ってて、生態系は残しながらどうやったらこの生き生きとした良き漁村を残せるんだろうか、続けていけるんだろうかということを日々考えて過ごしてるんで、その良さをやっぱりこうもっともっと自分たちが認めて、都会じゃないから田舎だからって悲観せずに、その良さを自分たちが認めて、その良さを生かせるような街づくりをこう島根県自体ができていくといいなっていうふうに思います。
越来さんって東京から島根に来てギャップってありませんでした？
とにかくご飯が美味しいです。食べ物圧倒的に美味しいです。いやもうこれは本当にたまにやっぱり僕地元が関東圏なんで、たまに向こうの方戻りて、料理とかもすごくやっぱ上手に作られてるんですけど、やっぱそのそもそも質の部分がちょっと悪いなって思ったりすることが結構あって、妻と一緒に行ってご飯食べるじゃないですか。で気づくとこうご飯残してるんですよ。うち私自身は妻の実家に身を寄せてるんですけど、田んぼ持ってるんですよね。でだからもうこの時期も稲刈りがすごく忙しいんですけど、うちでその取ってきて、でうちでその精米してきて出来たてのご飯に慣れていると、どうもなかなか外食した先でご飯が美味しくないっていうことに出くわすことが多いみたいですね。僕はあんまり気にしてなかったんですけど、最近なんとなく分かるようになってきました。 結構ご飯はだいぶ違うなと思いますね。
2人やりたいことがいっぱいあるなって思ってて、これからどういうことしていきたいですか？
僕は、漁師自体の枠を広げていきたい、まあ、その漁師っていう職業 の、 僕よく新しい未来漁師像、未来の漁師像を作っていきたいっていう話をさせてもらうんですけど、取るだけじゃないっていうのはもちろんそうで、これから漁師される方々って必ずしも、まあ、取ること自体が好きな漁師さんばっかりじゃないと思う。じゃあ得意なこともそうだしって、じゃあ僕加工得意だよとか営業得意だよって、いろんな漁師さんたちがいっぱいいていいんじゃないかって僕は思ってるんで、その漁師さんたちの受け皿になるのが MFF だとも思ってるし、個性を輝かせていただける場所が MFF だと思ってるので、そういった形で僕はその漁業っていう形をもっと広げていきたいっていうことと、具体的な話をすると、いろんな事業をやっていきたいんですけど、体験型のウェブを通して Zoom で例えばさばき方の体験をするだとか、で漁の体験をしてみるだとか、そういった、オンラインでの体験と実際の体験っていうところと、あとはやっぱ僕は宿泊事業にもすごく興味があるので、自社でできることを絡めながら、地元を巻き込んでこういい漁村を継続して作っていけるようなこう会社にしていきたいっていう思いがありますね。
海水浴する他に海に行きたい目的がもう一つできた感じがする。捌いてみたい。小白井さんは
具体的にどんなことをしていきたいっていうのは多分ないんですよ。いろんなことにチャレンジできる状態を維持していきたいなっていうのは多分今一番思っているところですね。そのとにかくその自分を限定しないこと、自分はデザイナーだからこうでなくてはいけないとか、こういった立ち位置だからこうでなければいけないじゃなくて、常にたゆたうような区切ってしまうと、ただただその息苦しくなってしまうだけだと思うんですよ。時代的なものもあると思うんですけど、息苦しい生き方をされている方も結構いらっしゃると思うんですね。苦しいなって思って生きてる方も結構いらっしゃると思うんですけど、なんかそういった方々にちょっとでもこういった生き方もあるんだよっていう風な生き方を示せたらいいかなってちょっと思ったりしてます。多分それは自分が苦しいなって思うことも結構多々あるからだろうなとは思っていますね、
ハートフルデイズいかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ。この番組は島根県の提供でお送りしました。